火曜日の達人たち、皆様こんばんは、真のビジネスマスターズ代表の、真のアキです。火曜日の達人たちということで、この番組はですね、ビジネスで活躍するいろんな場面や分野で活躍をされている方々を交えて、私真のとその達人の方々とトークを繰り広げていこうと、ね、そんな番組になっています。今日はですね、我が社の取締役も兼ねてもらってますけれども、日頃はですね、うちの会社でビジネス、コーチングなんかのね研修をやってもらってます。日比くんに来てもらってます。で、日比くんはですね、実は本職は建設会社やリフォームの会社を経営する実は社長さんなんですね。で、その日比社長はですね、実は新しい、ビジネスをスタートさせまして、工事現場等々で働く、ね、職人さんを、まあ、支援するというか、そういう仕事です。職人が独立するためのそういうコンサルティング会社ですね、を立ち上げようということで、今、この秋立ち上げて、スタートをしているところです。私の方もですね、職人独立プロジェクトの方の支援をさせてもらっていますので、今日は日比社長を交えてですね、転職や独立についてのいろんな話ができればなと思います。日比社長、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、この職人独立プロジェクトというですね、まあ、聞き慣れないというか初めての、はい、まあ、企画なんですけれども、概要ですね、ちょっと教えてもらっていいですかね。
はい、そうですね、まあ、僕自身が高校を中退してずっと、とび職という職人をまあずっとやってたんですけど、で26歳の時にそのとびの会社を立ち上げて、まあ、何年かしてその後、まあ、異業種に参入しようということで、リフォームの会社を立ち上げまして、
はいはい、
で、まあ、全くその経験なくそのリフォームといっても、あの現状回復という、割とニッチな、分野に特化したリフォーム会社をやってるんですけど、はい、で、まあ、異業種で全く経験ないところはそこに参入をして、割と短期間にこう軌道に乗せられた経験があったんですから、はい、あ、そうですね、で、まあ、そのノウハウというか、はい、僕がやってきたことをそのままそのこれから独立を目指そうとしている、特に内装関係の職人さんにね、なんかこう教えてあげられればなということで、うんうん、職人独立プロジェクトという名称で、まあ、プロジェクトをスタートさせていると。で、まだ本当に始めたばっかりなんで、はい、これから来月こうそういった方向けに、セミナーをやったりとか、であと、うんうん、まあ、これから各種そういうサポートのプログラムをね、はいはいはい、充実させていこうかなっていうぐらいの段階ですね、現状は。
ね、僕もまあ元々はね、サラリーマンというか、もう元々の元来は、道路工事のガードマンからスタートをしてますので、34の時に独立をしようということで、まあ、今の道にこう入っていくわけですけども、まあ、社長もね、若い頃にね、はい、よし、じゃあ独立しようということで立ち上がった、
はい、
で、まあ、お互いその経験をね生かして、まあ、机上の空論じゃないよと、はい、僕らの経験をそういう人たちにお伝えして、なんとか成功する人、活躍する人を増やしていこうって、まあ、そんな思いで、
そうですね、
まあ、そこでは相通じる部分がすごくあるなと思うんですけども、まあ、まずね、ほとんどの人が仕事を、この仕事を転職だと思ってやってる人ってなかなかこういないと思うんですよね。
はい、
で、僕もコンサルタントの仕事でいろんなこうところに行って、いろんな会社の社員たちとこう話をすると、モチベーションが下がっていくとですね、その転職をしたいなんていうことが始まるんですね。
はいはいはい、
で、まあ、転職するとね、本当にいいものが待ってるのかっていうのは、そこはまたちょっと別物で、いろんなまた壁があるんですけども、まずですね、その今現在その日比社長の目線、これまでの経験でですね、
はい、
転職、
はい、
さらにその独立っていうのは、はいはい、いろんなリスクを抱えてるじゃないですか、
はいはいはい、
でそのリスクを抱える中でスタートする、で、うん、多くの人が成功とは言えない状況になる中で、うん、日比社長が、まあ、うまくいけた部分のコツとか、う
ん
う
ん、あ、なるほど、
その辺をちょっとね、もしこう今こうひらめくところがあったら教えてもらえたらなと思います。
はい、リスクっていう意味では、独立で自分でその、まあ、会社経営したりとか、まあ、何らかの事業を起こしたりということは、本当にそれが大きなリスクなのかなというのを僕はこう常々思ってまして、なんですかね、その危機とか、危機というかその、うん、 まあ、ピンチみたいなことはね、あの会社を経営してれば、まあ、本当にしょっちゅう僕なんかもしょっちゅうピンチにさらされてるんですけど、でもこう自分の力量でなんか乗り越えられるピンチというかリスクというかね、でこれ逆に例えばサラリーマンであったりとか、会社勤めだと、なんていうんですかね、こう自分の力だけでは乗り越えられない、会社がまあ倒れちゃえば一緒に倒れちゃうとか、本当にサラリーマンが特に今の、あのこのね、リーマンショックじゃないですけど、こういう状況下にあってもう建設とか不動産会社なんかバタバタこう潰れてる中で、本当にこう会社勤めとかが安定をしてて、独立してる人がリスクなのかっていうとはちょっと違うんじゃないかなと思ってて、まあその自分でその壁にぶち当たった時に乗り越えるって気概さえあれば、そっちの方が多分リスクが少ないんじゃないかなと思って僕なんかこう普段仕事してるんですけどね。
いろんな転職をねしようとしてる人が、の状況を見るとね、多分ですね、今の状況が嫌になったから転職したい人っていうゴロゴロいるんですね。
いるでしょうね。
でそういう人のね話を聞いてるとね、結局彼らは今の状況から脱出したいんだけども、次の会社に行ったりその次の会社に行ったりするときに実はあんまり状況変わらないんですね。でそれは何かっていうと、相手が悪い、まあ、もちろん相手に問題があったりもするんですよ、でも実際はですね、自分が持っている性質とか資質とか、自分の持っている癖とか習慣とかがその周りを生んでるその原因になってるってことに早く気がつかないと、結局ね、次の会社に行っても嫌な、上司、同じような嫌な上司に出会ってしまうんですね。でここも嫌だなと思ってまた移るとまた嫌な上司が現れると、すると登場人物あんま変わんないなっていう、それは、外側 の, その周りの人に責任があるわけじゃなくて、自分が作り出してる敵てい
う、まあ、ほとんどの場合多分そうでしょうね、自分にある問題だと思いますよね、現状の不満はほとんど、環境変わって変えれることって、まあ、もちろん中にあるんでしょうけど、本質的にはそれじゃ変わらないんじゃないかなってのありますよね、確かにね。
今ねその派遣のね、派遣会社 の, その短期雇用とね、派遣会社の問題があったりとか、いうことで、また転職もね、厳しい時代だったりとか就職もまた厳しいなんて、一時はあのね、新卒の雇用はすごく競争、ね、倍率が高くてすごくいいなんて言われたんですけども、実は、労働者のレベルにおいては、雇用は厳しいなんていう話もあります。そういう中で、やっぱり今の生活をねやっぱりこうすぐに切り替えるためには、切り替えて次のってなかなかこうね、独立に向かうのに思い切りが必要だなと思うんですよね。で、まあ、僕もあのスタートの時点でじゃあどんなにね、楽な状態でスタートしたのかというと、実は全くその楽ではなかったんですね。
ですよね。
一番景気が悪い時代に独立をしたっていうことと、資金が全くなくて、先輩からその1台の古いファックスをもらって、それがまあ出資金だったっていう、まあ、そこからの始まりなんですね。ですから自宅でファックス1台で携帯電話でというところからスタートして、まあ、今現在、まあ約10年経ちましたけども、まあ、そういう中でね、まあ、たまたまね、昨日の、K1 を、見る中で、まあ、マサトがチャンピオンになりましたけど、最後ねリングの上で諦めちゃダメだっていうかね、
言ってましたね。僕そこだけ見ました、ニュースでそこの部分だけ見ましたね。なんか何でしたっけ、こう長く続けてる、
継続をしなければ、
言ってましたね。
まさかいわゆる格闘家に継続は力なりっていう言葉が出るとは
思わなかった。清原もそうですよね。清原がね、あの清原のね、インタビューもそうでしたけど、
やっぱ続けることが大事なんだなっていうのはね、まあ、改めて、それも僕も10年間何をやってきたかって、やっぱ続けてたんだなっていうことに思うし、よくね成功哲学のいろんなセミナーとか、それこそナポレオンヒルとかいろんな書物を読んでも、結局その継続しなければならないっていうことをまあ書いてるんですね。ですから、単純でありますけど、その ネバーギブアップというか諦めないということが、実はそのビジネスというか、もうビジネスが人生そのものですね、一番大事なことじゃないかなという気がします。そういう思いも含めてね、その多分日比社長も、 こういくつか掴んだ部分ってあると思うんですよね、
はいはい、
で今現在こう独立をする人たちに、
ね
まあ、でも実際ですよね、その職人独立プロジェクトは独立をしようとしている人が集まってるんですか、それとも迷ってる人が集まってるんですかね。
ですね、僕当初はそのもう独立をしたいと決意は固まってると、うんうん、ただそのこう最初の一歩ってやっぱりこう、うん、難しいんですよね、はいはいはい、多分ね、はいはい、あの1から100いくよりも0から1の方が難しい、うんうんうん、まあ、よく言われることなんですけど、うんうん、でそこをこう、まあ、迷っているような人の背中をこうしてあげるようなことをしたいなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、今ホームページの中でこういろんなこう反響をいただいている中では、あの独立しちゃったものの、
はいはいはい、
うまくいってないというか行き詰まってるというか、はいはいはい、そういう方の反応があの予想に反して多くて、
うんうんうん、
で、あ、なるほどなっていう、その確かに独立をするっていうこと自体は、うんうんうん、まあやろうと思えば誰にでもできることというか、はいはい、
うん、そうですね、
でもそこからその成功させるその軌道に乗せて、うんうんうん、よくあの何でしたっけ、会社も何年経つと、うん、もう何割も残ってないみたいな、10年経つと1割も残ってないみたいな、
そうですね、
やっぱそういうところってすごく難しいんだろうなと思って、うんうんうん、そこの支援を、うんうんうん、もそこの支援もこう一緒に視野に入れていかないと、まずいというか、そこも大事だなというのをこう思ってますね、最近は。
あの昨日の夜ですね、あの、まあ、明け方までまたこういろいろ仕事をしてたんですけども、
はいはいはい、
まあ、何の仕事をしたかというと、その新しい、ね、NPO を立ち上げようということで、それ
は
どんな NPO なのって言って、まあ、同じような企業に関する、まあ、NPO なんですけども、うん、ちょっとまあ質が、まあ変わってるんですけども、そこの中でやっぱりこう設立支書なんかね、こう作ってる中で同じ、やっぱり同じようなことが出てるんですね。一つは立ち上げようとする人、
うんうん、
でその人たちが何を持ってるかっていうと、うん、その過去体験、激烈な過去体験を持ってるんで、よしじゃあやってみようと、ということで立ち上げようとするんですけども、立ち上げる中でやっぱり、なかなかそれをサポートしてくれてる、
うん、
まあ、団体とか会社がなかなかないんですね、はいはいはい、またその大きな資金を持っていればそういうコンサルタントとかを雇うことができるんですけども、なかなか資金がないと、そういう意味ではいかに安く、サポートしてもらえるかという部分はすごく大事だと、まあ、その辺がまあヒントで企業の、ね、NPO を作ろうと思ってるんですけども、まあ、ある意味その日比社長はね、これからやろうとしているところに相通じて、
はい、
まあ、いかにですね、その賛同者というか対象の方々の一番困ってる部分、ニーズに迫れるのかなって、ここがやっぱりポイントかなと思うんですよね、
はいはい、
まあ、そういう、ところも考えてですね、これから、職人独立プロジェクトの方も、はい、僕も支援をしていこうかなと思いますし、そうですね、
はい、あの篠さんの、ね、お力をぜひ借りて、本当にこう成功者を、ね、いっぱい作り出していきたいと思ってますし、うんうんうん、ね、篠さんのっていうか、僕もそこの会社のこう役員やらせてもらってますけど、こう感動を作り出せる側として、うんうん、精一杯支援したいなって思いますよね、
まあ、この後はですね、はい、じゃあいよいよじゃあどうすればですね、その軌道に乗せることができるのか、はい、なんてことをですね、
はい、
次回は日比社長ちょっとまたこういろいろと意見交換しながらですね、
そうですね、
聞いてもらえればなと思っています。
はい、
今日のところですね、思い切ってこう飛び出しても、我々が支援しますよ、応援しますよ、支えますよということと、はい、やっぱり自分自身の問題がこう大事なんだなと、うん、こう守る自分自身の問題が大事なんだなということをですね、ちょっとメッセージに変えさせて、今日はこんなところで、
はい、
一旦、
記念すべき第1回ですね、
ということで終わりにしたいと思います。
はい、
ではまた次回お会いしましょう。はい。